会秘則木曜版マウナケヤシオのハートフルサーズデイ。皆様こんばんは。2週間ぶりのご無沙汰でございます。ハートフルサーズデイのお時間です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしています。今日は、お天気も良くて、秋晴れって感じですね。ちょうどマッチングしたこの方が来ています。
こんばんは、マヨンかおりです。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう元気なお声でよかったです。
はい、ありがとうございます。ご無沙汰してます。
本当ご無沙汰しています。ね、もう子育ても忙しいしね。
はい、うん、そうなんですよ、ね、なかなかすいません、ね、
とんでもない。私は早くあのネイルをしていただきたいです。
はい、ネイルをぜひやりましょう。
ね、予約を入れさせていただきますね。
ありがとうございます。はい、
この放送12月3日、放送なんですけど、前回分のはちょっと、神戸ミーティング前の収録だったので、今日この場を借りてですね、ちょっとあの先月14日に神戸ミーティングが行われまして、で、まあお礼を申し上げたいと思います。まあ、無事に神戸ミーティングを開くことができましてね、
はい、
何でしょうね、きっとあの大変なことをしでかすんじゃないかって心配してましたけど、なんか無事に終わってですね、
はい、
まあ、笑って楽しく、少し緊張して、でも温かいリスナーさんたちのお顔にほっとされてですね、まあ、感激して感動した公開収録だったんですね。
あ、そうだったんですね。
そうなんです。もう本当にありがとうございました。そしてその収録の後にリスナーさんたちの交流会があって、
あ、
うん、リスナーさんたちがあのもう大所帯なもんですから、このコロナ禍でね、
はい、
どっか空いてないかとお店を探してくださって、
はい、
でやっとあのありましてね、まあ、そこでまあもう言えばまあどんちゃん騒ぎですかね。
あ、楽しそう。
楽しかったです。本当に楽しくて、めちゃくちゃ楽しくて、であんまりその楽しさゆえに、後半ね記憶が飛んであんまり覚えてません。
そうなんですね。
そうなの。まあリスナーさんにね、もうご迷惑をおかけしたかもしれないんですよね。本当申し訳ありません。でも、まあ、もし苦情がございましたら、あのぜひあのえのき出し人形の方に言っていただけると、はい、謝ってくださるかと思います。本当にですね、あの最初にあのオープニングの時に F1 さんが、リスナーの F1 さんっていらっしゃるんですけど、
はい、
紙芝居をしてくださったんですよ、
はい、
あの子供の紙芝居を大人向けにアレンジして、とっても面白くて笑えたんですね。それを何本か見させていただいて、で、あの楓ちゃんこと、キートちゃんがちょっとあの歌を披露してくれてね、まあ、あれが正式デビューだったんじゃないかなと思うんですけどね。またその F1 さんの紙芝居、また機会があったらですね、聞きたいなと思いましたね。あと、牛乳カステラさん、チクリンさん、アマテツさん、イカデビルさんからヒヨチさんと宝船さん、で、あの大阪スタジオに近くにできたビストロソラさんがちょっとお見えになっていて、まあ、初めて来られてですね、うん、ちょっとあの美味しいお料理をいつも師匠が食べに行ってるみたいで、はい、まあ、今度行った時はぜひお邪魔したいなと思います。本当にもう皆さんありがとうございました。そしてですね、2018年、ちょうど2年前の神戸ミーティングで、私あの みんなが観光するバスに一人乗り遅れて、でもういいやもうバスでも分かんないしっていろんな人に聞くけどみんな知らないんですよね、その2階建て観光バスの乗り場を、
うん、
いやあっちじゃないですかこっちじゃないですかって、
うーん、
で駅の人に聞いたらあっち行ってこっち行ってあそこですってあそこのバス停にいれば来ますよみたいな、行ったけど全然そんな2階建てのバス来なくて全然違うとこだったんですよ。
へえ、そうだったんですね。
で結局乗れずなんかふてくされて近くのあの高架下のあの昼間からやってる居酒屋さんに入って一人でで飲んだくれてる横にいた方が宮田さんっていうんですけどね、
はい、
本名言っちゃったあのチャチャっていうところであの一緒にご一緒させていただいた方が来てくださったんですよ。
へ
え、うん、それもなんかめちゃめちゃ嬉しかったです。
うん、
まあ、そんなこんなで無事に終えましてですね、今日ははいもうこの場を借りまして本当にありがとうございました。なんかもう二度と行けないような気もしてきてね、大阪。
へえ、ね、そうなんですか。
COVID でほら大変ですよ。
あ、そうですね、
うん、なんかねなかなか、うん、もうスタジオの場所もバッチリ覚えたし、
うん、
もうこれだったらいつでも行けるって思ってるんですけどね、
うん、
なかなかね、うん、本当にねどうなるんだろうね、それが怖い。
そうですね、
うん、まあそんなこんなで、無事にあの私もCOVIDにかかってないっていうことがまあ証明されまして、まあ検査したわけじゃないですけど、
うん、
もう帰ってきてから 2,3 日もう毎日体温測って、
うん、
でそれでもまあ仕事はあるのでもうがっつり手洗いしたり消毒したりマスクしたり体温測ったりやってたから、
うん、
いや移ってたわけじゃないから、あもらってたわけでもない、いやわかんない、多分もらってきてない体で仕事したんですよ、うん、
はい、
うん、で毎日体温測ってたし多分移ってないよねと思いながら、
うん、
もらってないよねと思いながらね、
もうわかんないですよ ね、
もうしっかり皆さん大阪の方も神戸の方もマスクは皆さんしていた。
うん、
で私一つ気になったのが、
はい、
あの大阪の人でカップルさんは、
はい、
みんな手つないでんの、マスクしたま
ん
ま腕組んだり、でしかもら若い人だったらわかるじゃない、若いカップルさんだったら、はいはい、中年のカップルでも手つないでんの
すごい、
なんかもう中年のまで見せつけられると割って入ってやろうかって思う、なんかねちょっと焼けましたね、ね面白いね、
すごい、
うん、でもう10メートル間隔ぐらいにあの駅の周辺はもう人が多いから、
うん、
こう消毒液のこうスタンドが立ってたりしてて、はいはい、ああやっぱ都会ってすごいなと思って、
うん、
もうビルディングもねもう見上げてもう高層ビルなのよね、
うん、
わ素晴らしいなと思いながら、もう本当にねおのぼりさんみたいに田舎者みたいになっちゃって、うん、いやすげーと思いながら、まあちょうど人でも会った時だったし、
うん、
なんかね、で師匠とキラ姉さんにいろいろ連れて行ってもらって、
はい、
はい、後ろからちょこちょこちょこちょこついていきながらですね、うん、はい、楽しかったです。
いいですね、
まあ、歩いた
、うん、
本当に歩き疲れましたけどね、うん、もう楽しさの方が勝っちゃって、
うん、
はい、そういうことでした。まあ、いつかもうマヨンさんもねリスナーさんに会える日が来ると思うんですけど、
そうですね、お目にかかれるといいんですが、うんうん、
もうねものすごく温かい目で見守ってくださるんですよね、
はあ、ありがたいです ね
本当にありがたいですよ、うん、まあ、遠くから来ていただいたりして、
うん、
ね、まあ師匠は素晴らしいな、うん、本当なんかもう感動しましたね、本当ありがとうございました。はい、そこでもう10分経っちゃいましたね。実は私あの先々週かな日曜日に NHK で放送された スペシャルドラマ「こもりびと」っていうドラマがあったんですよね。松山ケンイチさんがその引きこもり役の息子役で、うん、お父さん役が武田鉄矢さん、
うん、
でこれってまあその引きこもりの当事者の人たちの声をずっと取材して作り込んで出来上がったドラマっていうことで、なんか今この年になってみると、なんかそのなんていうかな、当然その都市的にはもう武田鉄矢さんの親目線で私は思うから、
うん、
なんかな、もう昭和の頃のお父さんお母さんってすごく厳格で、特にこの鉄矢さんが、するお父さん役は元学校教師、
うん、
学校の先生なのね、すごく慕われている先生だったので、はい、余計にその自分の息子が十何年以上も引きこもってどうしたものかと、で就職に失敗してちょっとしたそのきっかけが元で引きこもってしまうんだけど、うん、
はい、
でお母様もちょうど引きこもった同時ぐらいに亡くなられて、でお父さんと二人でこう生活をしていくんだけど、そのご飯食べるのも一緒じゃないし、
うん、
ずっと引きこもって何やってんだってお父さんずっと日記をつけ始めるんだけど、うん、でそこから本当にその二人が親子がちゃんと向き合えるまでのドラマを描いてあるんですけど、うん、まあ見た人はこういろんなものを感じてくれると思うんですけどね、なんか親としては立ち直させることをずっと諦めちゃってたんですよね。まあその引きこもってる息子をやっぱり隠したいわけ、
うん、
その世間からね、
はい、
だって自分は厳格な教師でいっぱい教師に慕われて今があるのに、うん、息子が引きこもって恥ずかしいってお父さんも思ってたんだと思うんだよね、うん、だけど息子は息子でもうなんとかここをもう出たいけど出れない、
うん、
飛び出したいけど飛び出せないっていう、
うん、
で自分なりに何ができるかっていうのはずっと自分なりに誰にも言えないし言わないけど模索しながら生きてるのよね、
うん、
でそんな中めいっ子ちゃんがその引きこもっている松山ケンイチさんのめいっ子ちゃんがもう高校生ん高就活してるぐらいだからもうすぐ社会人になるのかな、でその子がお父さんにアドバイスをするの、
うん、
おじちゃん今時ねこのせっかく携帯持ってるんだからツイッターでつぶやいてみたらって、うん、お兄ちゃんつぶやいてるみたいよって、
うん、
でそこからアカウントをお父さんが立ち上げてもらってめいっ子ちゃんに教えてもらって、でこういう名前でつぶやいてるよって言って、そこからそのつぶやきが始まるの親子の。だけど松山ケンイチさんはそのつぶやいているその相手自分がつぶやいたものにそのつぶやきを返してくれる人がお父さんは知らないのね、お父さんってことは、
うん、
まあそうやってこうやり取りをしていって、
うん、
心がつながったんだけど、ある日お父さんが携帯を置いてそのリビングから出た時に、何だったっけかな、なんかで分かっちゃうんだよね、その携帯を見たら、うん、そのお父さんだったんだっていうのが分かって、うん、で僕はもう今から最終電車に旅立ちますみたいなその遺書めいたことを書いて、
うん、
でお父さんが必死にもう止めに行くわけ、
うん、
そしたらやっぱりお父さんだったんだって、なんでこんなことするんだってまたそこで喧嘩するんだけど、でもお父さんは がんを宣告されていて、もう残り短かったのね、
うん、
でその場で吐血をして、
はい、
どうしたんだお父さんってなった時に、めいっ子ちゃんが走ってきて、おじちゃんがんなのよっていうところで、そのがんだけどそのお前にはその立ち直ってほしいんだって、ずっと見守っていたんだって、なんかそこでこうもうぶちまけて、
うん、
お父さんの気持ちを言って、息子の気持ちを言って、そこでこう分かり合えていくみたいな、
うん、
なんかすげえうまく言えませんでしたけど、伝わったかな？
伝わりました。
、うん、なんかすごい感動して、
うーん、
やっぱり親は一生、まあ子供、自分の子供だからね、
うん、
自分がやっぱり生み出してしまった子供だから、うん、私も逆に息子がそんな引きこもりだったら、やっぱり当然まあ冷たくあしらうか、仕方なく受け入れるのか、どっちかなんだろうけど、
うん、
ね、なんか難しい問題だよね。
そうですね、うん、
この引きこもりって昔も今もあったと思うんですけど、
うん、
ただそのパソコンが普及したあたりぐらいから、
うん、
この引きこもりっていう言葉が生まれたような気がするんだよね、
うん、
だって何にもツールがなくてパソコンもさえない時代の時に引きこもっていただけでは、なんだろう、それこそ病気だよね、それはね。
そうですね、
うん、それは本当ね。だからそのパソコンがあるからこそ、それにこう打ち込むというか、まあパソコンが友達の役割だったのかもしれないし、まあいろんなきっかけとかがあるとは思うんですけどね。なんか今そういう引きこもりの人たちを、まあ手助けしたり見守ったりする NPO 法人とか、
はい、
なんかいろいろあるみたいなので、
うん、
でし、まあそういうところにご相談して見ていただけるといいかな。
うん、
なんかこう NHK さんってうまいんだよね、なんかそういうのをこう題材にこう持ってきてドラマ化しちゃうっていうのがね、なんかリアルになんか伝わったし、でまたこれ8050問題ってあって、
はい、
この80は親の年なんです、
はい、
で50は子供の年、
うん、
だから80歳の親が50歳の引きこもりの子供を面倒を見ているというか、
うん、
当然その引きこもりは働いてないわけだからお金がかかりますよね、
うん、
まあ少ない年金でその生活をやりくりしていくっていうところの問題、うん、あとはその親がやっぱり亡くなっちゃった後に、
うん、
もう年金が底をついてお金がない状態で、それでもやっぱりいろんなほら、まあ、生活保護だったり支援団体だったりっていうところは手貸せるんだけど、
うん、
でも本人の助けてくださいっていう意思がないと助けられないっていう事情もあって、で結局その50歳の引きこもりは亡くなってしまった親のお金がもうなくなったら、そこでもう命は、自分の命も終わりだっていう、なんかそういう事件がいっぱいなんかあったよね、
うん、
餓死して亡くなったり、
うん、
なんかそういうのがいっぱいなんか今ありますよね。
そうですね、う
ん、本当に問題だなと思っていて、うん、なんとかね、うん、いやぜひ、でもなんかほら悩みってその一言でこう、これが悩みですって なかなか言えないよね。
うん、そうですね、
いろんなきっかけがあってこういう風になって、こういう風に思っていて、親にも言えなくてこうなったみたいな、ずっとストーリーがあるから、
うん、いろんな問題が絡み合って、
そうそう、
一つじゃなかったりもするかもしれないですね、
ね、本当にね。でも本当に生きててほしいと思います、
うん、
この武田鉄矢がね、松山健一に、息子に言うんです、
うん、
お前にはただ生きててほしいって、
うん、
ただ生きててほしいんだって叫ぶんですよね、
うん、
もうあのシーンがなんかちょっとぐさっときましたね、はい、もう私はもう両親他界していないんですけどね、いや、なんとか私もそういう引きこもりはしなかったけども、いろいろあったけど、そういう心配はかけれずによかったかなと思いますけどね、
うん、
でもたくさん悩みを持っている方はたくさんいらっしゃると思うので、うん、なんかどっかのきっかけで電話一本ちょっと勇気を持ってかけてみる、なんかそれも一つのね、うん、手なのかなと思いますけどね。
そうですね、
うん、
命の電話とかありますからね。
ありますね、うん、でも命の電話もね、繋がらないんだって。
うん、今です ね、
ね、それでもう、もういいやっていうね、
うん、
電車の飛び込みだったりね、本当なんか悲惨ですよね、
うん、
いや今日ちょっと重たくなっちゃった、重たく話するつもりなかったんですけどね、うん、でもやっぱりそのあなたが生まれてきたのにはこれは意味があって、
うん、
その命を自分で絶っちゃいけません、うん
うん、
絶対その生まれてきた役割があるんですよ、
うん、
その役割じゃ何って言われると私は分かりません、
うん、
あなたが感じることだと思うので、うん、だから分かるまで生きなきゃダメだと思います、
うん
うん、生きてほしいですね、
うん、
何があってもそう思いました、うん、いやーごめんなさい、なんかもうちょっと暗くなっちゃった、はい、しとして長くなりましたね、すみませんでした、はい、では次のコーナーに行ってもよろしゅうございますか。
はい、はい、お願いします。
はい、では次のコーナーに参ります。はい、明日は誰の誕生日でしょうか。12月4日女優の浅香唯衣さん、1969年生まれ。タレントのギャル曽根さん、1985年生まれ。論文の田村敦さんだよね、
はい、
1973年生まれ。お誕生日おめでとうございま す、 います。なんとギャル曽根さん、田村敦さんも来年の、年女年男、
お
来年牛年だもんね、
はい、
なんと私も牛年です。もう嫌だ、60になりますよ、
はい、若い。
いや若くないんです、そして何の日でしょうか。明日は ET の日。1982年昭和57年12月4日、スティーブン・スピルバーグの SF 映画 ET が日本で公開されたことに由来するそうです。そして12月4日はいつも2人幸せの日。いつもの E が数字の1、2人の2人は2、幸せの C で4。12月4日いつも2人幸せの日だそうです。
いいですね。
ぜひお出かけするときはマスクをして手つないで歩いてください。もちろん消毒もしながらですよ、
はい、
ね、いろいろ難しい世の中ですけど、なんとか、生きていきましょう。ではまた来週です。おやすみなさい。
おやすみなさい。